Time is 1 a.m. and you are listening to Radio 7.29 SM Tokyo.
SM Tokyo, 今日8月9日、時刻は25時です。
SM です。
Today's broadcast is presented with the support of the Strange Store and Misako and Rosen.
この番組はストレンジストアとミサコ&ローゼンの提供でお送りします。
うさぎです。こんばんは。私ケンカガミがお送りするケンカガミのオーナーツポンポの時間です。久しぶりの放送になってしまいましたが、梅雨も明けて夏真っ盛り、今年もそろそろプールでポロリの季節でございます。右からポロリ、左からポロリ、上からポロリ、なんてポロリを見るためにプールやビーチに行っちゃう、そこの君。そんなことするとうっかり自分がウォータープールでポロリしちゃいますよ。
どんだけ
どう出だしてやってみました。今日から最近のストレンジングさんに代わるしばらく新しい番組アシスタントとか番組を一緒に盛り上げていきます。 SM 東京新人の小倉子さんです。
ビッコです。皆さんこんばんは。はじめまして、 SM 東京の小倉子です。
小倉子さん、ナイスバイですね。おっぱいのトップとアンダーのお腹のトップとアンダーもある。
どんだけケンさん、初日からいきなりセクハラですか。ひどい。
別に太ってるって言ってないですよ。
太ってるって言ってるじゃない。ノンノンノン。
何ですかその茶番は。ストレンジ子さんいないんだから小倉さんが頑張ってくださいよ。あ、レギュラーの代表です。
小倉子って小倉くんなの。
ケンさん、この茶番続けられません。というわけでしばらくの間僕小倉が小倉子として頑張ります。
はい、女子なしのむさ苦しい3人でノンクリします。いつものように大福君、小倉子と小倉くんです。小倉子こと小倉くんです。ストレンジ子ちゃんがいない間の番組アシスタント探すからオーディションして、可愛い新人さんでもなんて言ってたけど、ペニーさんがそれじゃすまないよケンとか言っちゃってるさ。
最初新人のグラビアアイドルって話もありましたよね。うん、言う誰か口説いちゃいないよとか僕に言ってませんでしたっけ。
なんか最初狙ってた子が本当に AV 女優に転身しちゃって、それだと本当に生々しい上アナウンサーじゃないじゃんっていう局内のツッコミもあり、ネタに素人感もないし。
でも結局予算がね、こっちがなくなっちゃって小倉子採用で片付けたのね。
でもあの AV の子もっと話したかった。
そんなこと言ってるからだよ大福君。しばらく番組がお休みだった間にファンが減ったんじゃないの。
コブラさん、僕は愛するファンのために大福熱中症予防勧告を出しただけですよ。外で待ってると大変でしょう。だからファンの皆様に外で待たないように呼びかけたんです。
それなのに見せたくしょうがないのか。レースクイーンのハイレグみたいな水着着た、ちょっと荒木師匠みたいなお姉さんいたよこれ。
あのファンの方は最近よく見かけます。まあまあ年配ですよね。
荒木師匠って何でしたっけ。
知らない。
私分かんないです。
ジュリアナ東京だった、昔、うん、あの六本木に、あそこでほらボディコンシャスの洋服着たお姉ちゃんがいっぱいいた中でのリーダー的存
在。へ
え。未だにああいう格好してこうセンス振ってたまに出るよ。なんかバブルとかのテーマ知らない。
え、全然知らないです。
荒木師匠ってね、グーグルで検索するとすごいよ。
へえ。
このポーズしてる。
ケンさんリアルタイムで
何
そのん何歳ぐらいですか。その荒木師匠が何たんだ。バブル92年。
だけど当時別にそんなほら荒木さんの上だから年齢がね、
うん、
あんまりだったけど、だって知ってる当時あれでもうパンツ履いてなかったんだよみんな。もうバブルで頭おかしくなっちゃって、
嘘だよ、
嘘だよ、嘘だよ、嘘だよ、
そんなの嘘だよ。
調べてみよう、ジュリアナ東京当時マンコって調べたら出てくるすごいの、ほら、ジュリアナのお立ち台ね、
はいはいはい、
高さ2メーターぐらい、うんうん、そこでこう戦争ってみんなボディコン着てんだけど、もうみんなパンツ履いてないから、下からもサラリーマンがもうマンコ見ながらビール飲んだって、もう当時、
へ
え、それぐらいもうバブルでもう頭がおかしくなっちゃった。ほんとジュリアナ東京当時バブルマンコって調べてる
ところでところで、
はい、
コブラですけど、
はい、コブラいいとこで入ってくるね、センス。
あ、本当ですか。
いい。
ところで皆さん、久しぶりの収録ですが、どうしてましたか。
何
何じゃね
え僕はね、スイスね、ジェフに行ったんですよ。でっかいシルバーうんこの彫刻ですね、アルミでできた重い、あなたの靴で踏んだうんこの彫刻を大きくしたいですって言ってくれたスイスの彫刻工房があったんですけど、あと家族でサンフランシスコに行ってました、旅行でね。あのね、何これカッコ、あ、あとで話すわ。はい、ダイくん次、はい、
ああ僕はさ、写真集を出して、うん、ロンドンにサイン会行ったりして、うん、ベルリンに行ったりして、うん、個展があったりして、うん、忙しくしてました、うん、コブラさん、一時日本にいなかったですよね。
そうですね、僕はニューヨークの PS1 で毛皮のマリーっていう舞台に出てました。
でしたね、
うん、出てましたね。みんな忙しい
ね、そうです
、ね、すごいなんか華々しいラジオですね、これ。
こうやって書くとみんな海外行ってます
ね、ちょっとスイスにすごいことがあってさ、ジェフリーとこれだけはちょっと社長に話せって言われたのに今日電話があって社長に話せって言われたぐらい話せ、ね、あるね、僕は初めてだったので、お知り合いの作家のお知り合いの女の子の自宅にジェフリーと僕はチューリッヒのね、お世話になったんですけど、一週間、はあ、
トビだね、
トビの、
あ、はあ、
その女の子、
トビの
トビアス、
前の彼女、
前の彼女、
元カノ
か、
元カノ の家、
女性が
ありましたっけ、
2人で同居してるけど、すごいおしゃれで広くて、で一部屋あてがってくれて、ジェフリーと同じ部屋でそのトンバーパーツさん、そのトビの元彼女は髪がちょっと短く、すごい可愛いの、すごい綺麗な子なの。
そんな感じじゃないけど。
あ、本当？
あ、トビアスマリさんが趣味だ。
で、その同居人の女の子がちょっと髪が長くて、まあちょっとおっぱいがちょっとちっちゃめの子で、スポーティーな感じの子で、あ、まあこんにちはなんつって始まったんだけど、
そっちな。
で、俺とジェフリーが泊まってた部屋が真ん中で、左がそのトビの多分元カノね、まあわかんないけど、で右側がそのロン毛のちょっとおっぱいがちっちゃそうな女の子だと思うけど、まあすごいナイスな感じなんだけど、
可愛いんですか。
可愛い、二人とも可愛いのよ、まあ普通に、まあ本当に可愛い感じなんだけど、ある日ね、週末になると必ずその髪が長い方の人が男を連れてくるのよね。
へえ。
で、はい、ああまあ彼氏かななんつってジェフリー流したら、朝何時や、5時ぐらい、
5時、はい、
5時ぐらいにもういきなりもう、
ああ拍手だ、
違う違う、
セックスだよ、セックス、
ああ面白いから拍手して
る、すごい、最初もう時差の目だから起きてるわけだったよ、もうだから手回してるんで最初多分ね、でも超声とか出て、もう隣だからさ、むちゃくちゃ声が聞こえるんだよ。でもジェフリーと笑っちゃってでも始まったのかってパンパンパンパンパンパンパンパンって言ったら意外と早かったんだよね、終わるのが結構な、3分ぐらいかね。
いや3分なんだよあと男はね、 Oh yes,
oh, yes.
Yeah, there, there, right there. Oh, right there. パッパッ、終わった。
終わった。で、
早漏の外人。
すげえなっつって、ジェフリーと話したら、また次の週末。
あ、また拍手です
ね。拍手が始まっちゃったら違う男だったんだよね。
そう
そして
子供みたいな、
そう子供みたいな、本当チンゲが生えてないような若い10代16歳ぐらいかな。はいっつって、
あ、それを連れ込んだんですか。はあ、すげえ。
めちゃくちゃやりまんだったって話ですね。隣に
若い子は早くなかったんですか。
若い子も結構早かったね。基本的に早くだから彼女がうめえんじゃないかな、すげえ、うん、いや結構つらかったね。
早漏、うん、イメージないっすね。彼女って
イメージないでしょ。思ったより早かった。多分俺の方が多分もうちょっと30秒で頑張れるんだよ。それから気まずい気まずい。
へえ、なんで気まずいんですか。
気まずいじゃなくて、あっちは聞こえてる、分かってるわけでしょ。
うん、
どの子も引きずっちゃってさ。
よく誘われないね。誘われなかったの。
うん、それがちょっと正直だった。そんだけやりまんだったらさ、ちょっと 3P でもみたいなさ、4P でもみたいな、なるかなと思ったんだけど、なんない。
それです。
2人には全く興味がなかったっていう話で。あと、
はい、
もう一個ね、
はい、
何の人
M さん。
エレファントマガジンの編集長が、
うん、
打ち合わせしたんですよ、スイスで、
はい、
ジェフリーさんで。その時にこうバーゼルの会場で打ち合わせするみたいな感じで打ち合わせした時に、なんかその男性なんだけど、その人が間違って多分ね、なんか何やろ、エロチャットみたいなやつなんだよね。
それ
をジェフリーに間違って送っちゃって、なんて書いてあった。
全部覚えてない。でも I want to lick your ass。
あ、そう、お尻の穴、お前とか舐めたいぜみたいな。送ってたら間違ってジェフに送っちゃって、でジェフにが、そうじゃ来ると思うんだよ彼らっつって、あ、来たなって、来たらお尻舐めたいぜの会話って、でその後彼が来たんです。彼は気づいてないの、ジェフに送った。
あ、
でも偉い人ってことですよね。
そうそう、偉い人って
、
そう、偉い人って。面白かったね。
面白いよ。
だから結構スイスはすごい下ネタな。
大福はどうだったんですか。
はい、大福です。そういう話、
あ、どことどこ行ったって言ったっけ、もう分かんなくなっちゃ
った。ロンドンと
ベルリン。そういう話で言うとですね、あ、そうだ、思い出した。じゃあ2つ話していいですか。
いいですよ、いいです。
ロンドンで、あの友達が向こうに住んでて、で会ったんですよ。でその子女の子で、でその
日本人、
日本人、その子のなんか同居人の韓国人がいて、
女の子
韓国人いいよね。
でもその子もなんかセックス依存症みたいな、まあ、セックス大好きっ子らしく、本当に毎日か毎晩か分かんないですけど、
違う人
を呼んでセックスするんだって。それででもその子は容姿は結構太ってたりして、なんか本当にこう野生的な、こう本当になんかこう、俺もう話しか聞きたいんで想像しない、想像し
ない、渡辺直美
みたいなかもしれないですね。でその子はなんかそれをなんか韓国語のなんかブログでセックス日記みたいのを書いてるらしいんですよ。
へ
え。っていう話を聞いたっていう。
大福やらなかった
。やってないですか。
いや、大福めんくいっすもん。
まあそれで、まあ、あとそう、まあ、ロンドンそのぐらいだったんですけど、その後ベルリン行って、でベルリンフラフラしてたら、なんかすごいでっかいセックスショップがあって。
うん。
エログッズ屋。
はい、でなんか1階がなんかエロ、なんか一人ビデオスペースみたいな、オナニースペースみたいな、なんかブースがすげえあって、うん、2階にクソでかいなんかセックス
ショップみたいな、おもちゃ屋さんみたいな、
おもちゃとか DVD とか本とかもうすっごいいっぱいあって、そこ行ったんですよ。これなんかあすげえなと思って、
うん、
で一通り見て、で降りて、その個別ブースってどうなってんのかなって見に行ったら、なんか人が2人ぐらい中に入ってて、
うん、
えっと思ったらこうやって見たら、ちょうどなんか男と多分風俗の女が セックス した終わった瞬間ぐらいで女の人がパンツを上げてる瞬間を見てしまってうおーと思って、
すごいね、一人女に袖からセックスしたと。
でなんかそこはそのベルリンに住んでる人たちに言わしたら結構風俗ストリートっていうか立ちんぼばっかいるとこで、
へー、そっか買ったんだな、じゃあ
でそこで買って多分そのブースでやるっぽいんですよね。
へー、今回知らない知ってる人が出たかも
ね、それは結構ショッキングでしたね。
うわ、この間テレビで見たらドイツがやっぱ風俗、ヨーロッパならドイツで風俗行けっつってやってました。はい、
風俗場ってでかそうだよね。
何ですか。
背が
185
ぐらいの女の子だったんだ。だから多分あれだよ、コブラ君なんて言ったらちょっと作品を置く台座に乗ってフィラチオされなきゃいけないもんね。よくあるじゃん、すごいちっちゃい子と大きい女の AV あるじゃない、あれ面白いよね。前俺見たやつはね、フィラチオされる時にその男がね本当に脚立みたいなと思って、でその女の子がフィラチオしてる。
それ展示できます
ね、インストレーションできるね。
うん、なんかそういう作家いるもんね。
あ、本当。
あ、まあ、ちょっと違うけど、誰だっけ、エイブロンソン、
ジュエリー、あ、違う、
エイブロンソン、マッサージしない、セクシャルマッサージ、
バッテマッサージ、
エイブロン
マッサージだよね、
だよね、
多分、でもそれプライベートだよね、
あ、ちょうちょう、作品で多分、ここで実は皆さんにお知らせがございます、ケンさん、
はい、そうなんですよ、番組のアシスタントのストレンジングさんが無事に何ならか出産しました、おめでとうです。
はい、ストレンジコさんは5月13日の金曜日の明け方に女の子を出産したということでファックスが来ました。ここで私が読まさせていただきます。ゲンさん、大志さん、コブラさん、そしてリスナーの皆様へ、私ストレンジコは5月13日の金曜日に無事に3717gの女の子を出産いたしました。22時間に及ぶ難産でしたが母子ともに元気です。今は家族3人でこの幸せに感謝しながら穏やかで静かな日々を過ごしております。最近は娘の便秘に悩まされています。これからも私たち家族を温かく見守ってください。ストレンジ子という幸せいっぱいなファックスをマスコミ宛てにいただきました。母子ともに健康そうだそうです。何よりです。
おめでとうございます。3710g って結構ストレンジ子さんからよく出たね、これね。
やばい骨折っちゃったらしいですよ、
これ。恥骨折ったらしいです
ね。あのね、あそこから出るとき切るんだよね、ハサミで。そうしないとこう出ない。
ああ、先に裂くってことですよね。
そうそう、先にこうチャンチャンチャンって何箇所か切って、それで頭がズンって出てくる。で、まあ、切らない人も中にはいるのかもしれないけど、でもほぼ切るっつったね。そうしないとやっぱり出てこないから。だからどうする、小倉君、チンコ切られたら。
ちょっと違うんだよ。
違うか、違うけすごい、まあだけどね、
でも旦那さんから、まあ、話、僕生まれて次の日かな病院行ったんだですね、うん、そしたら旦那さんがやっぱアメリカ人だからなんかカルチャーショックちょっと受けてた。
立ち会ったんだっけ。
いや立ち会ってないんですけど、その陣痛が始まってからずっとお尻にテニスボールを当ててた。
それ俺が教えてあげたんですよ。
そう、でもね、旦那さんはね、何なんだこれはみたいな、
でも楽なんでしょ。
だって本当に本物のテニスボール
あれはジャパニーズスタイル。
そうだ、でも
アメリカとあれじゃ拳でしょ。
そう、でもお母さんはね一番かっこいいよね。
あ、そうそうそう、美佐子さんのお母さんはもう全然
あギアとして
テニスボールいらない。
あ、いらない。あ、手でしょ。フィストファックフィストファック
拳、
夜ご飯食べて
私押しとくから
拳でずっとお母さん
に決めるのかな。
なんか楽なんだって、ちょっと押してあげる。だけどもうね、生まれるもう直前だとそんなの関係ないです。
へえ、なるほど。
痛すぎちゃって。
というわけで、ケンさん、
はい、
早速本日のテーマ、ちょっと結構長く話してるんですけど、
今日は長そうですね。初の2時間いっちゃうかもしれない。いいやこれ。今日のテーマこちらです。そうですね、夏です。恒例の水着話していきましょう。毎年このトピックです。しつくって言われても来年もやります。梅雨もようやく明けてプールにビーチ三昧の季節です。水着にまつわるエピソードなら何でも大丈夫です。好みの水着とかグラビアとか話したいですね。ちょっとエッチやろなってねーす。はい、それではコブラックさん、セックス番号お願いします。 Here we go。
イエーイ、セックス番号を申し上げます。
はい、
お手元にメモのご用意ください。ファックス番号は東京メモ番691522です。東京メモ番691522です。どうぞお間違いのないようにお願いします。またリクエスト曲もエピソードと合わせてご紹介させていただきますので、どうぞお寄せください。ファックスを採用させていただいたリスナーの皆さんの中からプレゼントを1名様に差し上げます。当選者は番組の終わりに発表いたします。
はい、ありがとう。コブラグちゃん、セックスをまずやるので、それではこのコーナーに気持ちいいね。
はい、あなたの伝えたいメッセージ
あ、すいません、ちょっとあなたの伝えたいメッセージ代行します
のコーナーです。あなたが目と向かって言えないメッセージを番組が代行いたします。今日のメッセージをたくさんくれ、今日のメッセージをくれたのは文京区にお住まいのプープー体操さんです。友人へのアドバイスだそうです。最近彼氏ができた友人へアドバイスです。何回も言いますが、先日着ていた服はダサいです。今流行のジャージ風のパンツOL がジャケットの下に着るリブ編みのインナーはなしです。セットアップが流行しているので、この間のはそういった着方がいいと思います。ズバリ流行のワントーンコーデ。流行を取り入れなくてもいいので、せめて自分のファッションの系統を定めてほしいです。彼氏ができたのだし、安いものをたくさん買うよりいいものを長く着たらどうでしょう。友人としてもっとおしゃれを考えてほしいのと、女を磨いてほしいという願いからこのメッセージを届けてください。
つまりはあんたダサい格好してるよっていうメッセージですよね。
誰ですかね。ケンさんにぜひスタイリストとしてアドバイスしてほしいです。
これは、ね、洋服の上下のテイストが全く合ってませんね。たまにいるのはジーンズの形がちょっとダサいとか、流行ってるからって上下がお店のマネキンコーデみたいな人とかね。だけどこれ誰だか私分かる？
いや分かんないですね。でも結構辛口に詰めてるので、
ね、これしてほしくないって格好ある？女性にこれをして欲しくないとか、着て欲しくないとか、まあ、アクセサリーでもいいけど、俺はね、スワロフスキーがなんかついたような
や
つ
ね。
例えばキャップとか、
あ、
T シャツとか。
スワロフスキーがついたキャップなんてあります？
あるんだ
よ。欲しい。
ある、なんかない？
ラブレスとかで売ってるね。
そうそうそう。例えばほら、すげえ可愛いのに、なんかちょっとこう、そういう経験ないですか？うわ、すげえ、これ金だみたいな。
いや、絶対あります。
あるよね。
絶対あるけど、なんか思い出せない。
思い出せない。
なんだろう、
あんまないな、僕。
な
んでもよくないですか？
じゃあ逆に、最高の格好ある？なんかこれ知ってたら、なんかもうこれじゃない
ですか？あれかな、僕、なんていうんですかね、オーバーオール。
オーバーオール素肌に？
オーバーオール
素肌に。オーバーオール
素肌に。オーバーオールってどういうんですか？
あの、こうつなぎをデニムの
こういうやつ、こういう
ベルトの、
うん、
そうです。
素肌でしょ？
裸にオーバーオール。
本邪魔かの石塚じゃないんだよ。まあ、横からパイオツ見えるもんね。
そうなんですよね。
俺はシンプルに、ちょっとなんていうの、キャミソールみたいな。
ジェフリー着てるよね。うん、
キャミソール。でたまにちょっとノーブラだったりしちゃうと、なんかもうびっくりするけどね。
いやあんまりないですよね。でもこれでニューヨーク行ったからやっぱノーブラ多い
でしょ。外人ってノーブラ多いよね、うん、ちょっとびっくりした。スイスでもなんかオフの日はノーブラでしたね。
あ、そう T シャツもね。俺どうしよう思い出してるの今
なんかやっぱり、うん、あの部屋着が好きです。
あはいはいはいはいはい
はい、わかるよ。あれ僕が好きなのはね、あのT シャツ生地のオーバーオール、
はい、ええやそんな
そうそうそう、Tシャツ生地のあのなんていうんですかね、ロングスカートみたいな、なんか上から下まで、
ああ
ニューみたいな、
そうそうそう、
はいはい、あるある
あの部屋着、あれは好きですね僕。
わかります、布一枚みたいなのいいっすよね。
そうそうそう、コンビニとかによくいるじゃないですか、それ着てる。
あそれはいいな
たまにいいんだよな、ちょっと茶髪でさ、女の子がちょっと毛だるい感じ でちょっともう完全にもう彼のスウェットとか着てるんだけど、そう可愛かったですね、顔がすごい。そうするとなんかもうなんかいいよね
彼氏の T シャツ着てるスタイル、
あいいね。
あそれが好きなんだ、うん、
まあでもちょっとよれてるやつ
だけどね、そうなの、いいんだけど、あこれ彼氏いるなと思っちゃうじゃん。だからちょっとショックなんだよね。わかる？
いやーもうわかんない。あれでもあれじゃないの、結局彼女に自分の T シャツを着せたいってことじゃなくて、それとは違う。
それはないです。それはないです。
え？
他人だってことでしょ？他人がそういう可愛い格好したり、
それをこう、
おお、
違いますけど。
浮気ってこと？
違う。
そろそろ過去じゃない。そろそろ。
あ、
いつも癖が出てきたか？
どういうことですか？あ、浮気癖？
浮気癖はない
。殺される
。あ、わかりました。じゃあ、
俺もバレちゃう。
ケンさんは奥さんにしてもらいたい格好とかありますか？
ねえよ別に。
はい。もうどうですか？
ないよ、もう24年なんでね、一緒にいて。
え？
まあ。
さまざまな格好見てきたん
ですよね。さまざまなオーバーオールから。オーバーだけ着てないですよ。うるせえな、お前。
はい、盛り上がってるところで、最初のファックスが届きましたので、はい、ケンさん、紹介してください。
はい、最初のセックス紹介します。東京都の住まいのヤフオク大好き、エロガッパさんよりいただきました。ケンさん、大夫さん、小倉子さん、こんばんは。スルンジコさん、この度はおめでとうございます。ケンさん、この前ストレンジスターを視察しました。私もヤフオク大好きだから、ケンさんのお店にあったグッズ本物かどうか厳しい第三者の目で調べてもらわなくちゃです。水着話といえば、私がヤフオクで買ったポロリ鑑定、素人娘が透ける、あ、溶ける水着で駆け上がる逆走ボータスライダーって DVD がありましたね。これがいいんですよ。内容は賞金に釣られた巨乳素人娘10人が水に溶ける水着でウォータースライダーを逆走して駆け上がり、見事登り切れば賞金獲得というものですが、水がかかって水着が溶けて大きなおっぱいもあそこもどんどん丸見えになるんです。しかも失敗すれば即エッチの罰ゲームが開始。巨乳娘の皆さんは全員失敗となってしまい、見事な子に巨乳が乱舞する圧巻の罰ゲームは必見でした。AV レビューという厳しい第三者の目でしっかり評価されていたので間違いになりません。え、水着がテーマなのに AV の話しかしてないって、それはぜひ厳しい第三者の目でしっかり調査してください。いいですね、マス添えですね、これね。AV の十分はいつも下手な方からのセックスでしょうか。いきなりこういう胸が来たけどありがたいね。番組の最初にも触れたけど、水着屋にはやっぱりポロリだよね、大福。
僕ですか、はい、ポロリよりもスポンポンですかね。
でもポロリじゃない、例えばまあ、これも前話したと思うけど、
何回でも話してください、何回でも。
昔うちの母ちゃんとね、鎌倉の海行ったんですよ
話してない、多分
話してないで、泳いでて波がブワーンってきたので、一瞬母ちゃんが消えちゃったけど、うわっと思ってやべえと思って、イエーッつってパッてしたらね、ポロリしてました
それ何歳ぐらいの話ですか。小学校ぐらい。
いや全然もっと、最近もう結婚したぐらいババアです。
お母さんでも波に飲まれた時びっくりしただろう、
ね、いや結構びっくりしたけどね、ポロリしてて隣でちょっと若い男の子が苦笑いした
でもすごいですね、その5年齢でポロリするような水着を着てたっていうのが。
いや普通のビキニじゃない、繋がってるやつなんだけど。わざとじゃん。わざとだったらもう貼ったんすでしょ。
お母さんあれじゃない、飲まれてる間に腕とかグニャーとかなっちゃった
のかな。
多分
曲がらないように曲がっちゃってたら結構激寒だよね。ちょっとショックですねそれは。いや本当にポロリしてまして。
なんか好きな水着の形とかありますか。
このスタンダードのやつです
ね。え
ビキニスタンダード
繋がってるやつですか、スクール水着みた
いなこと。違うよ、分かれてるやつだよ。
ピピッピピュって
アメリカバレーみたいな。
大福も大福だってプールよく行くでしょ。今年行ってんの。
今年は少なめです。
あ、そうですか。
2回行
きました。暑いから
2回行きました。
どうなんですか。
でもなんかあの結構その面積の狭い本当にアメリカンアパレル的なビキニって結構着る人、うんうん、結構攻めてるじゃないですか、
はい、まあ日本人では着てると攻めてるよね。
そうなの。
あまり頑張れる人いなくないですか、あそこ。
やっぱスタイルに自信がないとさ。俺がねちょっといいなと思うのは海とか行くじゃん。でちょっと大まあね失礼にやったらそんなに可愛くない子がむちゃくちゃおっぱい大きくてスタイル良かったりして、でそれをやっぱ強調したわけじゃん海だから。でちょっとちっちゃめのとか着てるとちょっとねあの股間がねちょっとこうちょっとこういいなってなるんだけども、だから洋服着てたら多分そんなにあれなんだけど、ほらあこの子こんなに胸が大きくなったんだっていう瞬間がちょっと俺結構好きで、別に興味ない子なんだけどすげえでけえじゃんみたいなのが結構俺の中で。
はい
はい。
それ多分あの高校時代の友達がなんか可愛い好きな子がいて、こうなんか冬の時期にこうカーディガンをこう多分こうやってやるときにちょっと胸が強調されて、それを見ながらおっぱいの成長を確認してたっていうのに近いですか。
そうなの。
そうなの。
いや違う、そういう友達がいたっていう。
いやでも僕は基本的にはおっぱいの方が優先されるんですよね。
いやこれらが分かってる。だけどあれじゃない、別に
ちょっと何なんですか、やめてくださいよ。
でも実際ポロリって経験見たことあります他に。
生で。
生。
あこれもね話したかもしれない。
何回でも話してください。
中学校の時にお
う、
本間さんっていう可愛い子の子いたんですけど、
おう
体育の、授業がありまして、先に男子が着替えた後に女子が着替えた。で先に男子が着替えたら体育館に行ったんですよ。で俺忘れ物しちゃって、またデリカシーがないんですけど戻ってノックをしない、ノックはしないじゃん、グワッと上げちゃったら、その俺が好きだった本間さんが、
好きだった本間さんの
好き好き可愛い着替えてたんだけど、こうね T シャツを脱いでて、もおっぱい漏れてた時に俺扉開けたの、目の前に
は
あ、本間さんのおっぱいがバーンだったっけ。で他の女の子が着替えて「キャー鏡咲いて」みたいな。何やってんだよみたいな感じ。「いやちょっとごめん忘れ物しちゃったんだよ」って言って「早く取り取って持たれや」みたいな、結構バサやめられて、でも本間さんはもうこうやってるから見えてなかったわけなんだけど、それで多分感じたわけじゃん、見られたって。この場を借りて謝ろうかすいません。ポロリではないね。
ポロリ
ポロリではないね、はい、まあ、そういうあの、まあ、未だに忘れられませんね。はーい、ね、じゃそろそろ最後のリクエスト曲いきましょう。小倉君ね、
はい、
今日は小倉君の読みが多いからリクエスト曲は僕が読めって、ペンニーさんの指示です。真面目か、ね、では紹介します。僕は先日女性用のビキニをどうしても着てみたい衝動に駆られて着てしまいました。本当かな。ベランダにお姉さんのビキニが干してあったのです。あの衝動は何だったのかと動揺をまだ隠せません。そんな僕からの曲をリクエストします。リクエスト曲をくれたのはイタリア式の人のフレッシュグリーンさんです。リクエスト曲はボニーピンクで Thinking in the Mirror です。どうぞ。間違っちゃった。
白い息と黒く濡れた瞳様を思い浮かぶじゃどう I'm Phyllida Reed from Salad Reed in London, and you're listening to Ken Kagami's All Night Spawn Porn.
FM 東京のストレンチ子です。ケン・カガミのオールナイトスポンポン、聞いてください。
Hey, this is Jamie, and you're listening to Ken Kagami's All Night Spawn Porn.
面白いね。
ちょっと変ね。
So strange.
It's a strange store! 店内暑すぎ、夏はダメだ、ストレンジストア。はい、さて夏真っ盛り、水着のトピックでお届けしています。引き続きセックスで紹介しますよ。オーナーズスポンポンの皆さん、こんにちは。ラジオいつも楽しく聞いてます。今日は夏の水着話ということですが、僕よく紐ビキニの方を見ると腰のビキニの紐をシュルシュルって引っ張りたい衝動に変えてしまいます。今までのところは何とかこうやって実際にやったことはないのですが、いつかやってしまうんじゃないかと不安です。皆さんにもそんな水着に関するやりたいけどできないこと、やりたいけどやったことないことありますか？もしあればぜひ聞かせてください。女性に着てほしい水着は極端に布の面積の少ない水着がいいです。それではこれからも放送を楽しみにします。ウィーンにお住まいの松原宗志郎君からのファックスです。
コブラさんのインスタグラムみたいな内容ですね。さすがパートナー、やっぱ三角ビキニがいいね。
インスタってあのコブラくんのボーイの写真連発のやつでしょ。
この丸三角四角の人は紐を引っ張りたいって言ってますけれども、紐のペインティングの作品作ってますよ、
結構ド変態だね、多分ね。
でもあれらしいですよ、この間チラッと言ってましたけど、このラジオに送るときはラジオに合わせて嘘ついてるって言ってました。
何を言ってんのよ、そうしろ
くん、このクソエロい
嘘じゃないだろこれ相当エロいと思うよこれ。
でも彼はすごい下着が好きなんですよ。
あ、
そもそもなんか
着せたままやりたいタイプだ
よ。いや、なんかね、
下着フェチ、
下着フェチとかじゃないんですよ。なんか下着は美しいとか言うんですよ、そういう風に。嫌になっちゃうね。
ちょっと真似していってみてください。
下着美しいです。
下着も出ちゃってね。受けちゃって、
ね。いや、ちょっと最近ストレスが溜まってるんですよね。僕は。
なんで？
喧嘩だ。
いやいやいや、なんか2日前？ん？いつだっけオープン？
あ、大変だったんだよね、XIG
ね。そうそうそう、XIG の新しく巣鴨に開いたわけですよ。
だから行ってね、今度行くね。
あ、ぜひぜひ遊びに来てください。ありがとうございました。
いえいえ、でもやっぱ美味しかったです。
そうそうそう。あ、本当ありがとうございます。一人でやってたから、全部。
あ、そう、まあね。
社長。
そうそうそう。壁とかも全部一人でやったから。
それは大変だ。
そう。だからちょっとやっぱたまりますよね、たまるもの。でも声を聞くとね、なんか安心してね、うん、許せちゃう。松原君の声を聞けば。
ウィーンにいるんですか。
ウィーンにいます。たまにスカイプしますけどね。
何が頑張ってください。
何が
松原君。
ああ、そうそうそうそうそう。
よかったね。
よかった、嬉しい。
はい、もう一ついいやつ、ちょっとセックスを紹介します。僕の水着の好みは篠崎愛、なんだっけ、
かけい
みわ、かけいみわこですね。この二人、水着からあふれる肉がたまらないです。あと AV だけど松本芽衣が好きかな。この子はスペインのハーフで芯が太くてケツでかい感じがいやらしくて好きかな。篠塚愛は大福も大好きなはずです。篠塚愛は篠豚って呼ばれながら愛しちゃってあと神田ゆきえの微妙なエロさたまらないんだけど、大福がとってもムカついたね。篠塚愛とる時アシスタント呼んでほしいです。小金井市にお住まいのロン毛のイケメン先生です。
このファックス2つ合わせるとやばいですね。篠崎愛のビキニの紐を引っ張るみたいな想像ができますよ。でこれ誰なんですか。
これ多分あれじゃないですか、今のしゅんさんじゃないですか。
あ、今しゅんさん。
あ、今しゅんさんか。言っちゃってるね、もうね。
いや、でももう公言してますよね、この篠崎愛が好き、加計宮子が好き。
おっぱい好きなんですね、
多分ね。
へえ。
基本的には多分なんかこう欲求が溜まりすぎてておっぱい好きなんじゃないかなって感じです。
今旬さん、
うん、
まあでも
多分ね。
でも今旬さんって可愛い感じが好きですよね。
でもこの でもこれ篠崎愛とかはちょっとロリっぽい顔じゃないですか。
はい。
で体がドーンみたいな。
はい、知らないですか。
わかんない。家系名はわかんないけど篠崎愛ってAV女優。
そうです。
グラビアです。
人気なの。
なんか最初はロリ巨乳って
か。なんか中学生のおっぱいでかい子みたいな感じだよね。
で売り出されて。
うん、
中学生の。
そうです。
当時はそのぐらいからグラビアやりました。
わかった。いた。
わかりました。
わかった。
子供なのにすごいでかかった。知ってる。名前は知らなかったけど知ってる。そう言われた。
そういうのはどうですか、ケンさんは。
もうね、42じゃん。
はい。
そう結構ね、熟女がね、熟女がいいかなみたいな感じだね。
今指でなんかやってました。
巨乳はどうですか。
昔はね、全く興味なかったんだけど、はい、今興味ある。熟女で巨乳まで行っちゃうとちょっとやりすぎなんだけど。
熟女っていうその定義はどれぐらいのことを言ってるんですか。
いや、まあ、ババアとかダメだよ、
うん、
だちょっとね
同世代ってこと。
最近ね気に入ってんのがね、多分みんな全然興味ない村上涼子ってしか言うんだけど、割と結構ね、ちょっと調べてみて、今度もう大御所なんて言うんだろうな。
村上涼子それ AV ってこと
ですか。 AV アート界に行ったらね、
アラーキンみたい
な、そこまで言うね、まあ、海外のアート界に行ったらちょっと思い込まないんだけど、
その例え方がよくわかんない。
アート界で行ったらね、バーバラ・クルーガーかな。
バーバラ・クルーガー
結構面白いね。そこまで言われてないわ。
渋い。
可愛くないよ全然。おっぱいがでかくてね、あのね結構ね面白いの、あのねやる時とかにむちゃくちゃね、
オーバーアクション、
オーバーアクション。村上陽子、村上に涼しいに子供って感じだけど、これその人の結構そうです。
お、全然あれじゃないですか、熟女じゃないじゃん。
いやでももう、ね、40近いのかな。
40近いって年下じゃない、
村上陽子。結構ちょっと今度だけ見てみる。液晶なの、液晶なのみたいな、そういうちょっとなんていうの、あのね、
わかります、わかります。
わ、うん、かるでしょ。
このなんか熟女の結構年配方は結構そういう、
そう、そういう感じなんだよね、なんかね、かわいいわねみたいな、なんかそれがちょっとね、
でもなんかヒット。あれ嘘っぽくないですか、演技が。
嘘って分かる、
やりすぎな感じ
が。そう、それが、そこを楽しんでる。
僕は
そこが多分心地よくなる。
あ、そうなんだ。
42だ
ろ。全然逆かも。僕なんかもうちょっとリアルな方が、リアルっていうか予倍とか好き。
溜まってんだね。予
倍のやつとかのすごい好きです。
僕ですか。僕は最近なんだろうな、あの流出物のさ結構検索した。
流出
もっとリアルじゃん。
なんかあのみんなこう個人で撮ったやつを
塩とか
ネットに流れてくるやつをずっと検索して見つける。
もう太刀打ちできないよね。俺だって可愛いよ、手こきとか調べてる。手こき手こき、最近手って言うともう手こきって出てきちゃうから気をつけない。
え、そうなんですか。
手こきで結構検索。
その話もうちょっと広げてもいいんですか。
いいよ。昔は手間が好きだったんだけど、最近は手こきが。
手こきされる映像って
ことですか。そうそうそう、男優が手こきされてる映像、特に好きなのが女優が後ろに回って男優の乳首をいじりながらこういう風にやるやつ。わかる。男性が前
で、
でこうやる。
ああ、はい。
結構 M 色が強いですよ。
そうなのかな。昔、
じゃあケンさん絶対ハマる AV 監督知ってますよ。
誰。
喋って喋って。
M あの女優をこうやって映し、ずっと映してて。だから男優はチンチンしかなくて、そこをしごきまくって犯すみたいな。で、女の子はずっとなんか責める言葉を言い続けるんですけど、結構それがなんかギャグっぽいんですよね。
どういうことです
か。ちょっと教えて、この詳しく。
ギャグっぽいのは面白いってこと。
面白さもある。
俺はユーモア性も言えつつね。
あの監督本当に好きで。
なんていうの。
ビーバップミノルっていう。
あの二人いつもツイッターで書いてくれたビバップ見ながらね
半端じゃないっす
よちょっとなんか M なのかな
M なのかな
俺手前好きだったけど俺 S だったかなと思った自分で。
でも
そして意外と
どんどん M になってく感じする。なんか M っていうか動きたくなくなるっていうか。
あ、え、自分の話してるの
自分の
大福も
自分の
大福も
なんかもう、なんかダラダラしちゃう。
でも、あの考えようによってはそれは M とは限らないんじゃない
逆の可能性もある。
そうなんです、
ね、動かさせてるっていう。
あ、そっか、両方だな。
話が盛り上がってますが
今回いい、ね、
ここでお知らせです、うん、ファックスですが先ほど締め切らさせていただきました、うん、たくさんお寄せいただきましてありがとうございます。番組終了までできる限り紹介させていただきます。ではケンさん引き続きよろしくお願いします。
はい、はい、水着ということもあり今日はリードアップした多めに来ていますのでじゃあ紹介します。僕は水着グラビアあまり見たことないですが女の子に着てほしい水着はココナッツの殻とか貝殻とかの水着ガチであれで泳げるのが気になるところ武蔵野市にお住まいの池田くさんよりご意見ファンです文京区にお住まいのストレンジゴさんからいただきました。あ、聞いてるねこれね。自宅ラジオ放送を聞いてます。ケンさんは知ってると思いますが大福さん、コブラさん、バブルの時代の水着ご存知ですか。今みたいに70年代風のビキニを腰で履くのとはほど遠い卑猥で生々しいデザインでした。つまりハイレグですね。この水着にソバージュでグラサンかけてパラソルの下でナンパを待つんです。80年代ファッションはリバイバルしてますがあのハイレグだけはリバイバルしませんね。私はあれはダサいと思います。皆さん男目線で そそられますか。ちなみに好みの水着はスクールミーです。懐かしいね、このハイレグね。ダブルアーサーなんか着てる
知ってる。ダブルアーサー着てたのは知らないです。でもダブルアーサーの自体は知ってます。
知ってる。本当にもう当時80年代だったらもう猫もシャクシもハイレグだったからね。でみんなこうあの満月沿ってどんだけ入れるか
すごいですよね。でも今こう考えてみるとい
やすごい
股間をもろに
あそうだ
なんつうのプロモーションしてたわけでしょ。バストよりも
そうお金って怖いよね。お金かって狂っちゃうからね。
そうですか。
狂っちゃうわけじゃん。
ソバージュすごい嫌いなんですけど。
あ本当もう猫もシャクシもソバージュ
あれなあれがおしゃれとされた
当時だね。でもこういうパワーですよ。
でも今可愛いと思うよ結構。でも最近あんまいないのになんでそんな嫌いなの。
ソバージュ、
うんうんうん、
なんか
お母さん
みたいな感じにな
っちゃう。そうかお母さんのイメージがあるよね。あソバージュね。
このココナッツのココナッツの殻とかの水着
でもあれじゃもう武田久美子的な感じだよね。だからこう貝殻とか
池田くさんもちょっと欲求不満なのかな。
かもしれないね。最近子供生まれて
なんか今のしゅんさんとか池田くん君とかは見た目的にはちょっとね眼鏡かけてさ、うん、控えめな感じするけど。
いやでもそういう子が女性もそうじゃない。でも偏見かもしれないけど東京アートブックフェアで出してるような子がね
出た
意外ともすごいから
本当にそれそうなのかな。
いや絶対そうです。
どうなの大福の
実際そうだよな大福が
絶対そうです。
今年のちょっとで検証してみようか。大福が検証するよ今年の東京
は。本当ですか、うん、
頑張ります。
多分ラジオやると思うんで今年もねやるよね。
あんだけ女子ってあんま絡んだことないな。
あのねほらちょっといかにも遊んでるみたいな子も遊んでると思うんだけども意外とそのブックフェアとかでブース出してる子の方がスイッチャーってすごいと思うんだよ。
でもブックフェアのブース出してるような女の子変な子してるあのブックフェアにブース出してる女の子は結構おしゃれ寄りの子じゃないですか。どちらかというと
そうだよ
文化系。それが文化系か。
そうです。
あ、なるほど。
美大に行ってみたいな。
あ、でも美大の女の子はエロいです。
でしょ？
うん。
なんかね、
ブックフェアは分かんないけど。
いや、ブックフェアもエロいよ。
あ、そう。
美大の女なんでエロいんですか？
なんだろう。分かんないけど、 とりあえず結構可愛い子が多いっていうのがありますよね。まず
美大行きたかったな。行こうかな。
僕はもう毎日その食堂みたいなところにやっぱみんな来るから、何千人とか、
はい、
毎日そこにいて、あの同期の千葉くんっていう大きい人と一緒に、なんかあの子のどこがいいかみたいな毎日話してました。
何玉美でしたっけ。
玉美、
玉美ってあの立川の方ですか。
玉美は違います、八王子、橋本。
ああ、はいはいはい、行きました。
すっごい可愛い、本当にもう。
あの山奥でみんなイチャイチャするやつでしょ。
そうそうそうそう、すごい。
え、そんなの。
すごいでしょ、やっぱね。
ひどいんですよ。
あのアイドルぐらい可愛い子とかいます？モデルとか。
でそういうのはやっぱこう手つけられちゃうんでしょ。
手つける、
福山雅治みたいな子がいて、そういう子は手つけるんですよ。イメージ
全然そのイメージがよくわかんないんです
はい、はい、ね、ここでちょっとリフレッシュしましょう。リクエスト曲も紹介して、大福くんお願いします。
え、
え
違います
さよ今、あ、俺から読む。大福お願いします。
書いてあります、
ね、書いてない、まあ、じゃあ俺読むわ。寝るやつに休めよ。ちょっとあれですね、台本にちょっとあれですね、すみません、失礼しました。 KK パーティーさんからリクエスト曲です。 先日銀座のサンライで最新トレンドの水着を買いました。もちろん流行のビキニです。でも早速梅雨明けすぐにビーチできたらお腹をクラゲにかまりました。この夏はビキニはもう着たくないです。そんな私にぜひこの曲を聴かせてください。リクエスト曲は見つめで煙突です。
Thank you. You are listening to Ken Kagami's All Night Pompon.
This is Elise from Bodega, and you're listening to Ken Kagami's All Night Pompon.
Art is good.
Art is fun, right?
Tendai Bijutsu, fantastic.
We are Misaka and Rosen.
The Tokyo Summer Exhibition of 2016. Kazuyuki Takezaki's solo exhibition, Heaven Hill, on view through September 4th, only in Otsuka.
Hey, 本日は水着をテーマに放送しております。セックな女性からのセックスの紹介しちゃいます。水着といえば、女性はやっぱり胸をどこまで大きく見せるか、どこまで谷間を作れるかですよね。私も学生時代は特に奮闘していた思い出があります。その頃持っていた水着にはパッドを無限に入れる穴が開いていて、私はそこに左右3枚ずつのパッドを入れていました。ですが今よりも機能性がなかったので、水に濡れるとものすごく水を吸収して重くなってしまいました。水から上がる直前に胸をギューッと押して水分を絞る、毎回繰り返していた思い出があります。多分今の流行りはどこまで胸を大きく見せなくてもいいような気がするんですが、どうなんでしょうね。男性に着てほしい水着は外では履かないでほしいですけど、三角水着のティーバッグでなんか笑えて元気です。としむきにお住まいのハリウコイさんからいただきましてね、
はい、そっか、やっぱあれだね、女性目線って男性と一緒なんだね。もうやっぱチンコがキュッてね、こうベッて見えるような。
溜まってますね。
溜まってるね、このハリウコイさんもね。
そんなことないと思いますよ。
ほんと
春来たっぽいですからね。
あ、ほんと、ほんと、うんうん、あ、なんか小耳に挟んでくる彼氏が、
そうそうそうそうそう、
あーね、
えよっ、
はい、
そろそろ最後にファックスの時間ですね。ケンさん、
コブラ君いいいいとこで入れる。
ケンさん、最後のファックスのあれお願いします。
ご紹介もう終わりなの。じゃあこの最後はこのセックスいこうか。最後は高尾ニュース前のメガネかけた高尾のジーコさんです。
あ、
ケンさん、オナツポンポンの皆さん、こんばんは。
よじゃく
番組アシスタントの政治子さん、元気なお子様、ご出産おめでとうございます。政治子さん、産休の間番組アシスタントは小倉さんが務めるんですね。楽しみにしています。さて夏ですね。今回のテーマは水着ということですが、女子目線から見るいやらしい男性水着についてですが、水着の形は何でもいい、ね、トランク姿、ブーメラン型と思うんですが、足の付け根の骨が出るぐらい下がり目の水着はセクシーですよね。ゲレンデューが適当にあったりするとなお好みです。というか上半身の胸板プルンプルン男子見ると興奮します。ハグされたいですね。本当にこうたまりにたまった高尾ジーコさんでしたね。大丈夫です。元気のいいメッセージありがとう。
素敵な夏を過ごしてますか、ジーコちゃん、
ね、
ちょっと変態っぽい匂いがするコメントがジーコさんっぽいですよ ね、 ね、
まさに女性目線だね。またジーコさん呼びたいよね、これね。
あ、結構 すごいですよね、面白いですよね。
マッチョ好きなんですね。
あ、そうなんですか。
そんな感じじゃないですか。
この前後で彼氏できたって、できていませんよできそうなんだけどね。なんだ
まあ、もあのー、美人ですからね、素材が。
素材が。
そう、だからメガネ取ったらあれみたいな、ね。
そうそうそうそう。
雪、綺麗じゃないみたいな、こうクラスで言う。
ちょっと大福。
靴ね、
何やっちょっと何靴下いじってないし。ちゃんと最後まで集中してよ。
実家じゃないんだ、ね、
バカじゃない
ねえ。
じゃあ大福ジーコさんに一言。
ファイト。
はい、大変盛り上がってみて、ね、名残惜しいのですが、お別れのお時間です、
ね、
いつものように当選者の発表をいたしましょう。
もう時間なの？あ、下地増えなかったら当たり前だね。
僕もプールとか海とか行きたくなりました。
投稿してくださった皆さんをご紹介します。高尾のジーコさん、春よ恋さん、ロングのイケメンさん、イケタックさん、丸三角四角さん、ストリングジゴさん、ヤフオク大好きエロガッパさんです。さあ
誰がいい、
どうする、
覚えてねえない
やー今日はひどいかったですね。
よかったね。誰がいい、誰にする
。今日はパンツですか、送るのは。
今日パンツだね。
今日パンツですか、
先輩。
ヤフオク大好きエロ、あ、でもイケタックさんかロン毛の
今旬くんでいいんじゃない。
ああ、じゃあ
今旬くんの
なんかね、その
今旬くんって言っちゃってるけどね
なんか、じゃあみんなで今旬さんがこう巨乳に会えるように。
そうだね、
なんか願いを込めて
込めて送ろうか。じゃあ
そのメッセージを送りますか。
俺も巨乳に会いたい、
俺も。なんか村上涼子さん聞いてますか。
年末とかにやりますか。
何を、
あの今年の巨乳みたいな。
やろうよ、
年末
次やろうよ、次巨乳にしようよ、テーマ。秋どう、準備、ビッグブーブス、ネクス
ト、秋の巨乳、
秋の巨乳、美佐子ちゃんに
巨乳フェスティバル、
美佐子ちゃんにテレビ、美佐子、
あのストレンジ子さん今巨乳ですからね
どこまでの巨乳あったことあります。
どこまでの巨乳あったことあります？
フーコちゃんみたいなやつ？フーコちゃん。
リアルで。
リアルで？
やったってこと？
やらなくてもいいですけど、なんかこう。
いやでも F カップぐらいかな。
知り合いぐらいの距離
感。うん、F カップ。F カップ。なんか。
ちょっと名前出さないけど、まあ、すっげえでかい子いるよね。
え？
あと教えてあげる。名前教えて。じゃあここで絶対言えないんだけど。すっげえでかいの。
僕知ってますか。
知ってる知ってる。絶対知ってる。終わったら終わった。今度見てみて、すげえでかいから。言えない子だと。
わかりました。
うん、
はい、そうですか。
はい、
はい、見事当選しました、ロン毛のイケメンさんにはですね、
はい、
出演者全員のサイン入りの夏にぴったりのビキニ風スキャンティーをプレゼントいたします。
スキャンティ
ー。ビーチでビキニを脱いだ後の替えのパンツにお役立てください。
はい、
ではここで皆様からお知らせがありますね。
はい、僕はたくさんあります。まず8月ですが、今年もやります東京ぶっかけアートフェアなんですが、同時期になんと僕はデンマークアートフェアでパフォーマンスをするんでいませんね。去年ロンドンドロイのパフォーマンスだとあちこちから お誘いが来ちゃって、今大福のファンどころじゃないからね、きちんとギャラをくれるやつをデフリーが選んできてくれてます。あとサンフランシスコを拠点にプロダクトベースのマガジンを毎回リリース、ザ・スイング・クアトリーっていうの
が、ね、
僕の靴ひもが発売になりました。
それいいですね
いいでしょ。今 そのザ・スイング・クアトリーのね、エディション31だね、次32かな、ビーチタオルを出
す。ああですね。
そう、結構自由にマンコとかチンコとかふざけた絵を描いたんですけど、デザイナーがちゃんと絵柄にしてくれて、東京アートブックフェアですね、ぶっかけじゃなくてブックフェア本家のですね、時にお披露目になると思います。僕行かないけど、あとニューヨークのブックフェアからなんかやってって声かかって、ニューヨークの方は加賀美県のスペシャルうちわっていうのさっき届きましたね、山とかね、発表します。はい、次
はい、うん、はい、XYG コレクティブが巣鴨に移転いたしました。 ついに8月7日からニューインティマシー展始まってます。カップルで参加する展覧会でして、今回で2回目の開催です。記念すべき2回目のインティマシー展は XYZ コレクティブで開催してます。皆さん来てください。ストレンジ、ミサコ&ローゼンのミサコさんとジェフリーさんのオーディオガイドがかなり面白いので、皆さんに聞いていただきたいと思ってます。9月4日までです。あとインスタグラム始めました、今日から XYZ で。
あ、本当？
はい、
フォローしないのね。
はい、
前回京都で開催だったけど、今回東京で見れます。酒を持ってきて、
持ってこーい、
ね、持って
こーい。次大福、
はい、僕は新しい写真集を発売しました。ミサコ&ローゼンで2014年に個展したスティールライフのシリーズが写真集になりました。500部限定で販売しております。
これかっこいいね。
スケボーもじゃないですか。
ぜひ。
スケボーもじゃないですか。
スケボーはどっちでもいいです。
両方かっこよかったね。
そんな感じ。
でもスケボーはスケボー展できますよね。
スケボー展いい
ね。ケンさんも今はないかもしれないけど、前スケボーを作ったじゃない。
あ、作った。そう、今ね、3つ目作ってんの。
え、
最初、黄色。
それ同じ会社ですか。
違う、俺の
は。あ、全然別なんだ。
スケボーの
海外の。
そう、ロスのね。いいよね。
大福もスケボー作ったでしょ。
いくらすんだっけ。あれ5万だって。
3万。
3万か。
8000。
3万。
3万8000でしょ。
3800円だったら欲しいんだけどな、俺。
3万8000円買えんじゃん。
3万円買っちゃう。3つある全部いっちゃうかな。
もうちょっと話しましょう。
もうちょっと話そうか。前半ちょっと飛ばしすぎたんでネタが、あ、これちょっと言ったか分かんないんだけど、昔母ちゃんと海行った時に水着が取れてポルジしちゃったって。
皆さん、
はい、
本日もどうもありがとうございました。
ほぼでいいね、ツッコミが。その子毎回やるの風邪ひくよ。
ペニーさんのアイデアなんで続けると思います。というわけで最後の曲を聴きながら、まあ、今日はお別れしましょう。
そうだね、最後の曲にこの曲でいきましょう。僕は大好きな山下達郎、達郎山下でサムデーです。それでは皆さんごきげんよう。あ、ぜひか
帰れThank you.
こちらは 7.29 SM 東京です。この番組はストレンジストアとミサコ&ローゼンの提供でお送りいたしました。
Today's broadcast has been presented with the support of The Strange Store and Misako and Rosen. You have been listening to a broadcast of Radio 7.29 SM Tokyo. Thank you and good night.